今日も御言葉早速開いてまいりましょう。イザヤ書61章の1節から3節の御言葉朗読してまいります。皆さん方の祈りの中で、また教会がこのようなコロナ禍の中にあっても前進するようにと、教会にはこのようなアクリル板が今日の礼拝から備え付けられていることを心から感謝いたします。この壁があるので、もっと大きな声でメッセージしちゃうかもしれませんけれども、主ご自身がこのコロナ禍の中にあってもこの礼拝を守り、また導いてくださっていること、そしてまたオンラインで参加のすべての兄弟姉妹も主にあって一つとされて、一つになって礼拝し、そしてまた一つ御言葉にこのように預かれることを心から感謝し、主を褒めたたえます。ではイザヤ書61章の1節から3節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。ではご一緒に3、はい。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。主ご自身が愛してやまない神の民、イスラエルのために約束してくださっているこの約束、そしてまたこの約束の御言葉は、神である主の霊が私の上にある。私がひらがなで書かれてあります。これは聖書の中において主ご自身を表します。そしてこの約束の御言葉、イエス・キリストにおいて実現しています。今日このイザヤ書61章の中から、今日早速タイトルを見ていただきたいと思いますけれども、今週と来週の2週間にわたって私たちにとっても大切な主の油注ぎということについて御言葉を共に見て、そしてその恵みの中に共に進んでいきたい。そして主ご自身の油注ぎの中で、主がなさりたいその働きを教会として、兄弟姉妹ともどもなさせていただきたい、そのように願っております。王である祭司として性別され、力を受けて大いに用いられるということを、このテーマで御言葉ともに見ていきたいと願います。そしてこのイザヤ書61章の背景を最初にご一緒に受け取っていきましょう。主なる神様ご自身の永遠のご計画は、ここ数年来私たちもそれを受け取って本当に恵まれています。恵みと平安が与えられています。その主ご自身の永遠のご計画は、エデンの園に書き記されている、実現していた神と人とが共に住む素晴らしい神の国がこの地に回復されるということです。主ご自身がこのアダムとエバの失敗によって失われた神の国をこの地に回復するために、主イエス・キリストをこの地に使わすとご計画され、そしてそのご計画のためにアブラハムを選び用いられました。主ご自身は創世記の12章の1節から3節のところで、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという約束をアブラハムに対して与え、これはイスラエル全体のものでした。そして主ご自身はこのアブラハムだけではなくて、この約束をイサクにも与えました。あなたを通して地上のすべての民族は祝福されます。お父さんだけではなくて、その子イサクにも与えられ、その孫ヤコブに対しても主ご自身はこの約束を与えてくださいました。そしてこの油注ぎということですけども、油注ぎは人類史上初めて、この後にイスラエルと名前が変えられるヤコブに対して主ご自身は油注ぎを与えてくださいました。主ご自身はこのあなたを通して地上のすべての民族が祝福されるというアブラハム契約を成就するために油注ぎを与えてくださいました。創世記の28章の13節から15節の御言葉を見たいと思いますけれども、創世記の28章、このところでは油注ぎ 18節のところでその上に油を注いだと、この油注ぎというのは別の単語が使われているんですけれども、後で学びます、メシア派という言葉とは違う言葉が使われているんですけれども、この油注ぎというイザヤ書61章に書かれてある油注ぎという言葉の最初を紐解くと、主ご自身はこの創世記28章に導いてくださいます。そしてこの28章のところでどうしてこの油注ぎがヤコブの上に注がれたのかということが大切です。創世記28章の13節から15節を朗読いたします。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共におり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。アーメン。アブラハム契約、つまりあなたを通して地上のすべての民族は祝福されるというその約束が実現するそのために、主ご自身はヤコブ一人に対してこの約束を与えてくださいました。あなたを通して地上のすべての民族は祝福される。この約束を実現するまで、ヤコブよ、イスラエルよ、そして今日に至るまで、主はイスラエルを決して捨てないと、この28章の約束の通りに捨てないで、真実に愛して持ち運んでくださっている真実なお方です。このような真実なお方に、私たちも使えることができる恵みを主に心から感謝いたします。そしてこの主ご自身の約束、このことを見るならば、この油注ぎ、この後ヤコブは自分が石の枕にしていた石を取って、石の柱としてそこに油を注ぎます。この時が最初の油注ぎの時として用いられていますけれども、この油注ぎということはヤコブ個人に対して与えられたのではなくて、これはアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルを通して来られるイエス・キリストを通して地上のすべての民族が祝福されるというご計画が、神の国がこの地にイエス・キリストの再臨を通して打ち立てられるというご計画が成就するための油注ぎでした。だからこそ今日最初に確認したいのは、油注ぎは個人の祝福のために注がれるのではありません。個人の何か自己実現のために注がれるのではありません。預言者としての油注ぎはあります。そしてまた、主ご自身の働きを成していく上での様々な油注ぎがあります。牧師としての油注ぎもあります。そしてまた家長としての油注ぎ、様々な油注ぎを主は与えてくださっていますけれども、それはその人一人の祝福のためではなくて、その人を通して家族が、その人を通して教会が、その人を通してイスラエルの祝福は、全世界が祝福されるための油注ぎです。だから祝福のもといとしての油注ぎです。主はこのような油注ぎをイスラエルに対して与えてくださって、主ご自身は祝福のもといとしてイスラエルを用いてくださいました。アブラハムをイサクをヤコブを、ヤコブをイスラエルと名前変えて、このイスラエルに対する約束を真実に持ち運んでくださいました。今イエスキリストにあって主は教会を選び、一人一人を選んで油注いで祝福のもといとして用いてくださっておられます。アーメン。主はこの油、だからこそこの油注ぎを受ける者は、油注ぎを受け取る人たち、私たちはその油注がれるための動機を探っていただく必要があります。個人の何か自己実現のためではなく、個人の祝福のためではなくて、主の栄光が表され、イスラエルが祝福され、全世界が祝福され、私を通して誰かが祝福される、そのための油注ぎであることを主に心から感謝いたします。そして動機が間違っているとするならば、主を愛して真実なお方ですから、私たちに 私は語りかけてくださって、その動機をも清めてくださり明らかにしてくださる主であることを心から感謝いたします。主ご自身はこの油注いで主ご自身の働きのためにイスラエルを用いたいと、同じ主ご自身はこの祝福のために油注いで今教会を一人一人を用いたいと願っておられます。旧約時代には祭司がイスラエルの祝福のために取りなし祈るために選び出されました。そしてそれだけではなくて、今度は、祭司だけではなくて預言者がイスラエルが祝福されるために油注がれて用いられました。そして今度それだけではなくてイスラエルに王が立てられ、イスラエル全体が祝福されるために油注がれて用いられました。このように油注ぎは個人の祝福のためではなくて、イスラエル全体が祝福されるため、他の人たちが祝福されるためでした。そしてこの旧約時代に、旧約聖書にたくさん書かれてあることは、この油注がれて他の人たちのために仕えていく、イスラエルのために全世界の祝福のために仕えていく王であり祭司であり預言者であるメシアがやがて来て、この地を祝福してくださるということが旧約聖書の重要なメッセージの一つです。そして神の御子イエスキリストは人となってこの地に来られ、そしてイエス様ご自身が交渉外の最初に油注がれました。バプテスマのヨハネからイエス様は全ての正しいことをするのは私にふさわしいと水のバプテスマ洗礼をお受けになった時に、なんと天が開けました。そして聖霊が鳩のように下って来られました。そしてイエス様に対して天の父なる神様の声が聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、その声が聞こえました。聖霊が豊かにイエス様の上に臨まれて、イエス様はそれからメシアとしての働きを大胆に力強く成していきました。救いと癒しと解放の御業が表されていきました。そしてこのルカの福音書4章の16節から21節のところで、ルカの福音書4章16節から21節のところで、イエス様は自分の生まれ育ったナザレに行って、そしてそのところでイザヤ書を手に取って、そして18節のところから、イザヤ書61章の1節から3節、今日のテーマの御言葉を朗読いたしました。神である主の霊が私の上にある。主は私の上に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝えるように、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。どれだけ今この世界の多くの人たちが心傷つき、そしてまた囚われているでしょうか。そのような中にあってイエス様はこの地に来てくださって、人となってこの地に来てくださり、そしてこのイザヤ書61章の御言葉が今日皆さんが聞いている通り、この御言葉が実現しましたと宣言してくださいました。神である主の霊が私の上にある。イエス様は交渉外を通してその油注がれたメシアとしての働きをなさり、そして2000年前十字架の上においてその贖いの御業を完成してくださいました。そしてイエス様は天にお帰りになり、そして今度はイエス様を信じる全ての者の上に聖霊の油を注いでくださいました。このイエスキリストにあって、この聖霊の油注ぎが一人一人信じる者の上に、また求める教会の上に注がれています。使徒の働き一章の8節をご一緒に朗読しましょう。使徒の働き一章の8節ご一緒に、3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。今イエスキリストは神の右の座に着座しておられ、そして神の御子イエスキリストは信じる者のうちに御子の御霊様、油注がれた御子イエスキリストが私たちのうちにおられます。アーメン。私たちのうちにおられます。だからこそこの御子イエスキリスト、長子である御子イエスキリストと似るようにと、主はあらかじめ私たち一人一人を定めていてくださったことを心から感謝いたします。イエスキリスト、このお方が私たち一人一人の上にも臨んでいてくださり、今私たちは油注がれたイエスキリストのように 油注がれて、イエス・キリストのように、いや、イエス・キリストが私たちのうちにおられ、今私が生きているのではなく、キリストが油注がれたものが、私たちイエス様と言っていますけども、イエス様以上に今日は、このメッセージの中ではキリストに注目したいと思います。キリストが油注がれたものが私のうちに生きておられるのです。だからこそ私はイエスキリストとしてこの地を歩むものとされています。主ご自身が私たちを血潮であがなってくださり、そして異邦人でその契約からは除外されたものであったのに、今憐れみの中で私たちをあがない出してくださった私たち一人一人のうちには、栄光の御霊、主イエスキリストご自身、油注がれた方が私たちのうちに住んでいてくださいます。だからこそ私たちはイエスキリストがなされたと同じ働きをすることができるようにと油注がれているのです。主ご自身は、だからこそイザヤ書61章、神である主の霊が私の上にあるとイエス様は言われました。でも今日この神である主の霊はどこにあるのでしょうか。今日ちょっとこのポーズを覚えていただきたいと思います。私たちユースでは馴染みの深いポーズなんですけども、その出どころは言いません。私の上にあります。神である主の霊は私の上にあります。このようにちょっと恥ずかしくない人はやってみたいと思います。神である主の霊は私の上にあります。イエスキリスト、油注がれた方が私たちの上に、私たちのうちに住んでおられるからです。だからこそ主は私たちに油を注いで、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私たちを油注いで用いていてくださいます。アーメン。この恵みの中で今日は出エジプト記の29章の御言葉をご一緒に開いていきたいと思います。出エジプト記29章の19節から21節の御言葉、主ご自身が油注いでくださると言ったときに、その王である祭司としてイスラエルを祝福するために建てられた先輩である祭司、イスラエルの祭司たちの油注ぎから学びたいと思います。出エジプト記29章の19節から21節の御言葉、このところはレビ記の8章にも書かれてありますけれども、今日はこの御言葉に注目します。ご一緒に3、はい。あなたはもう一頭のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶとその子らの右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。あなたが祭壇の上にある血と注ぎの油を取って、アロンとその装束および彼と共にいる彼の子らとその装束とに振りかけると、彼とその装束および彼と共にいる彼の子らとその装束とは聖なるものとなる。アーメン。今日はこの御言葉の中から、イスラエルの祭司の油注ぎを通して、今を生きる私たちに対する、私たちもイエス・キリストにあって王である祭司とされています。この油注ぎの中から私たちに対する主のご計画を共に受け取りたいと願います。この出エジプト記29章のところでは、お羊の血をアロンとその子孫たちの右の耳たぶと、そしてまた右手の親指、そして右足の親指につけました。このことは2つの意味があると私は信じます。そして仲介書やいろんな先生方が言っているんですけども、この2つのどちらかという意味ではないかというふうに言っておられる先生方が多いんですけども、私はこの2つだと信じています。その1つ目は、その主ご自身の憐れみと回復のご計画、それを表すために、右の耳たぶ、そして右手の親指、足の親指に油注がれたと信じます。それはモーセがシナイ山に登り、約束の10回の板をいただいているという最も大切な時に、そのモーセを待ちきれずに、主の言葉を待ちきれずに、アロンとイスラエルの民はその山のふもとで何をしていたでしょうか。 エジプトの偶像礼拝の習慣を捨て切ることができず、金の格子を作って拝んでいました。そのようなところに、そのようなアロンとイスラエルの民に対する主ご自身の特別な憐れみと回復のご計画、いえ、お羊の血潮、神の子羊イエス・キリストの血潮は私たちをすべての罪から清め、あがなってくださることを心から感謝いたします。アロンのイスラエルの旅、主の御声を知っていたのにそこに従うことができないその耳、主ご自身は憐れんでくださいました。血潮を塗ってくださいました。主ご自身のご計画のために歩むためのその手で、なんとその手は金の格子を作ってしまいました。でも主はその手をお羊の血潮であがなってくださいました。そしてそれだけではなくて、主ご自身がここへ行きなさいと導いてくださっているその道に歩まなければならない、主が置かれているところに立たなければならないその足が自分勝手なところに向かっていってしまっていた。しかし主はそのお羊の血潮によって、そのアロンとその子孫の歩みをあがなってくださいました。主に心から感謝いたします。同じ主がイエスの血潮によって私たちをもあがなってくださって、主ご自身の前に立つものと主ご自身の御用に間に合うものと導いてくださっていることに心から感謝いたします。今日は特に第二番目のこの油注ぎが、血潮が塗られたことが、祭司としてイスラエルを祝福する任職の油注ぎとして、耳が大切な部署であり、手が大切な部署であり、そしてまた足が大切な部署であるから、その箇所に油注がれたという、この三つのポイントを共に見ていきたいと思います。第一番目のポイントは耳への油注ぎです。これはこの祭司が主の御声に、御言葉に聞き従うことができ、ただ聞くだけではなくて従って行うことができるように、シェマイスラエル、申命記の6章の4節から9節の御言葉をご一緒に朗読していきたいと思います。申命記6章の4節から9節の御言葉です。ご一緒に、3、はい。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらのすべての言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。三節、イスラエルよ聞いて守り行いなさい。そして四節のところ、今朗読いただきましたように、聞きなさいイスラエル、シェマイスラエル、これが祭司の王国であるイスラエルに対して何度も何度も主が語りかけてくださっている言葉です。シェマイスラエル、聞き従いなさい。全能の良いお方である主ご自身の御声に聞き従うときに、あなたは祝福される、あなたは繁栄する、そしてあなたを通して地上のすべての民族は祝福されると、主はシェマ、主の御言葉に聞き従うようにと、その祝福の言葉に明け渡すようにと招いてくださっておられます。そして祭司にとって主の御声を聞くことは大切なことであるとともに、祭司にとって大切なのは、心の傷ついたものを癒すために私を使わされた民の声に耳を傾けること、これが祭司にとっても大切な役割でした。祭司の現状を知って、そして自分では自分をどうすることもできないその民の代わりに、神の前に手を挙げて取りなし祈るために、祭司は主の御声を聞き、そしてまた民の声を聞く必要がありました。そして祭司はこの両者、神と人との間に立つ者として、その和解の務めのために立つ者として、主ご自身の和解のために立てられました。その時に大切なのは、シェマイスラエル、聞き従いなさい、主ご自身の御声に聞き従うことでした。そのご計画は第一サムエル記の15章の22節、引用箇所だけお知らせ しますけれども、主がサウル王を立ててこのイスラエルを祝福したいと願った時に、サウル王様は立てられた 祭司サムエルを待つことができず、自分勝手に生贄を捧げました。その時に、主ご自身はこのように言われました。主は主の御声に聞き従うほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。このようにして耳がどれほど大切なものであるのか、聞き従うことが主の前にどれほど大切なものであるのか、通り置き管として主ご自身の祝福のご計画を解き放っていく祭司の務めが、主ご自身の御声に聞き従って、そしてまたそれを聞く人たちに通り置き管としてそれが伝えられるために、聞き従うことが全てであると主は祭司としての務めが与えられているイスラエルに対して語ってくださいました。油注がれた王の王であるイエス様ご自身は、今日にも王である祭司として選び出してくださった一人一人に対して、新約の福音書で語っておられるように語っておられます。耳のある者は聞きなさい。耳のある者は聞きなさい。イエス様はあんまり大声で叫ばれませんでしたけども、このことは大声で叫ばれました。耳のある者は聞きなさい。主ご自身は聞くということをとても大切なこととして、聞き従う、祝福の神に聞き従うことを通して、祝福がその民全体の中に解き放たれるために、主は油注いで、祭司の耳を油注いで祝福の中に用いてくださいます。この終わりの時にも黙示録の教会に対して主は語られます。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。聞き従いなさい。祝福のご計画があなたを通して解き放たれると主ご自身は招いてくださっていることを心から感謝いたします。詩編の40編の御言葉をご一緒に朗読しましょう。主は今日集められた、またインターネットで礼拝しているお一人お一人を通しても、このイスラエルが祭司の王国として選ばれ、諸国の祝福となるようにと選ばれたように、あのヤコブが諸国の祝福の民として選ばれたものとして用いられたように、お一人お一人を祝福のもといとして選び用いられます。そのために主ご自身がお一人お一人の耳を開いてくださいます。血潮を塗ってその耳をあがない、開いてくださり、祝福のご計画のために用いてくださいます。詩編の40編は、サウル王様が失敗しました。聞き従うことにおいて失敗しました。でも主は憐れみの中でこのイスラエルのためにダビデ王を与えて、聞き従うために用いてくださいました。ご一緒に40編の6節から9節の8節の御言葉、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。アーメン。あなたは私の耳を開いてくださいました。あの祭司の耳にお羊の血が塗られたように、今日一人一人の耳にイエスの血潮が塗られて、そしてまたイエス様の油注ぎの中で、主ご自身が私たちに今日も神の御言葉を、愛とまた憐れみのご計画を教えてくださって、主ご自身は一人一人をそれを語るものとして用いてくださいます。アーメン。第二番目に、手に対する油注ぎです。それは主ご自身の働きを実践するということです。旧約聖書の中ではアーサーというヘブル語が用いられております。アーサー、それは行うとか作るという意味において用いられている言葉です。出エジプト記の25章の8節9節の御言葉をご一緒に朗読いたします。出エジプト記25章の8節9節、この祭司の王国として建てられ、世界の祝福のために建てられたイスラエルは聖女を作る、アーサーしました。ご一緒に御言葉朗読しましょう。3、はい。彼らが私のために聖女を作るなら、 私は彼らの中に住む幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。八節の作る、聖女を作るという言葉がアーサーという言葉が使われていますけれども、この言葉は天地創造の時に神がすべてのものを作られたという時にも使われている聖なる言葉です。神は無から有を作られるお方です。アーメン。そしてそれとともに祭司の王国であるイスラエルは無から有を生み出し、この地に神の国を回復するために神様ご自身が作る、無から有を作る新しいものを創造するために油注いで、その手を祝福して用いてくださいました。この現実の世界に神の新しい創造を解き放っていくために手が油注がれて用いられました。かつては偶像の金の格子を作っていたその手で、主ご自身はその手を用いて清めて油注いで神の聖女を作るために主は用いてくださいました。そしてその彼らが聖女をその後に、出エジプト記の25章から始まるところで、細やかな細やかな聖女、そして幕屋の規定が書かれてありますけれども、イスラエルの民は神に選ばれた祭司の王国として、この主ご自身の言葉通りに従って、その手を持って現実に幕屋を作り出しました。幕屋を建て上げました。神様に言われた通り、その幕屋を建て上げた時に、主ご自身はそこに昼は雲の柱、夜は火の柱として、その臨在を表してくださいました。主ご自身がそのようにして彼らが行った時に、その歩みの通りに主ご自身の油注ぎがそこに表されていきました。この祭司の王国、神のために新しいものを創造していくために建てられた、そのイスラエルと同じように、私たち神の民とされた教会も倒れたダビデの幕屋をこの地に建て直すために主は私たちを建ててくださっています。そしてまたこの手を油注いで用いてくださっておられます。だからこそ主ご自身もヨハネの福音書の13章の17節のところで、アーサーする、主ご自身の言葉に聞き従って行っていく、また新たに作っていくことの大切さを教えています。ヨハネの福音書13章の17節、あなた方がこれらのことを知っているなら、私たちも今日私たちの主を単に知識的にではなくて、本当に体験したい、もっと体験したいと願いつつ、私たちは主のもとに集まっています。本当に知るとは主を体験することです。主ご自身はこの、あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うとき、アーサーするとき、あなた方は祝福されるのですと語ってくださっておられます。あなた方がそれを知っているなら、私たちは知っています。イエス様が素晴らしいお方であることも、そしてまたイエス様がこの御言葉通りこの地に全てをなさることも知っています。でもそれだけではなくて、私たちがそこに参画するものとして主は私たちを呼んでくださっていることを心から感謝いたします。このイスラエルの民が幕屋を建てた時に、幕屋の上に主の臨在が表され、イスラエルの民全体が祝福されたように、私たち教会が主から言われることをその手を持って行っていく時に、主ご自身は祝福してくださいます。そしてまた教会を祝福のもといとして、一人一人を祝福のもといとして、その手を油注いで用いてくださいます。アーメン。第一ヨハネの3章の16節から19節、主は私たちの教会にライフグループを始めてくださいました。そのライフグループ一つ一つを通して、主ご自身がその祝福を解き放っていてくださることを信じます。第一ヨハネ3章の16節から9節の御言葉をご一緒に朗読します。3、はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは 言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。アーメン。18節、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行い、アーサーと真実をもって、行い、私たちが主の御言葉を行っていく、アーサーをもって、愛そうではありませんか。それをするときに主ご自身の栄光をそのただ中に表してくださいます。信じる人はアーメンと言いましょう。アーメン。マタイの福音書、マルコの福音書16章のところにも、主ご自身の御言葉に従って出ていったあの人たちに対して、主ご自身は、主もまた彼らと共に働き、印と不思議をもって御言葉を確かなものとされたと主ご自身は宣言されます。だからこそ主ご自身が油注いでくださるのは神の御言葉です。そして神の御言葉を行う私たちの手を祝福してくださり、そこに主の御臨在栄光を表してくださいます。主が今日私たち一人一人の右手の親指、その手に油を注いでいてくださいます。そして主の栄光を表すために、無から有を生み出していく主ご自身のご計画のために、新しいものを形作っていくために、主は油注いで用いてくださいます。アーメン。第3番目、最後、足に対する油注ぎですけれども、これは主に従って出ていく、ヘブル語ではハーラフという言葉が、主ご自身の王である祭司として立てられた祭司たち、そしてまた祭司の王国として建てられたイスラエルに対して、主ご自身が油注いで用いてくださっている領域として示されています。民数記の9章の15節から23節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。民数記9章の15節から23節の御言葉、少し長いので、民数記9章の15節から19節のところまで、朗読いたします。ご一緒に3、はい。幕屋を建てた日、雲が証の幕屋で天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって、火のようなものとなり朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて昇ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。長い間、雲が幕屋の上にとどまる時には、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。ここまでにしたいと思います。祭司は自分の努力や経験、知識をよりどころとするのではなくて、全能の良いお方である主の御声だけにより頼んで歩みました。その時に主ご自身がこのように朗読した御言葉のように、昼は雲の柱、夜は火の柱として臨在を表し導き続けてくださいました。もう何度も復習していますけれども、アブラハムはあなたの父の家を出て私の示す地へ行きなさいと声を聞いた時に、すぐにその声に従ってハーラフしていきました。そして創世記の17章で、アブラハムよ、あなたは私の前を歩んで、ハーラフして、全きものであれ、と言われたときに、主ご自身の前を生涯かけて従い通す歩みの中に導かれていきました。主ご自身は、このイスラエルの民が祭司の王国として、諸国の祝福となるために、主の前に選び出されて歩むときも、主ご自身はこの民を離れることなく、昼は雲の柱、夜は火の柱として、語られ導き続けてくださいました。この 契約の箱には4つの輪っかがついて、棒が2本差し通され、そしてそれを祭司たちが担いで持ち歩きました。このことはこの民数記のところに、そしてまた、ヨシュア記のところに明確に示されていますけれども、この主ご自身の御声を一番間近で聞いたのはモーセであり、あとは誰でしょうか。その契約の箱を一番近くで担いでいた祭司たちが主の御声を聞きました。あそこまで、もう少しあそこまで行きなさいという主の声を聞いたのは祭司たちでした。そしてここに留まりなさいという主の声を聞くのも祭司たちの役割でした。主の導かれるところに導くこと、主が留まれと言われるところに留まること、それが祭司の重要な役割でした。自分勝手に自分の思いで民を導くのではなく、自分勝手に自分一人の歩みではなく、主ご自身が愛してやまないイスラエルの民が主ご自身の御心の中に導かれるようにと、祭司はいつも注意深くその耳を主の御声に傾け、そして主の御声の語られるところに留まりました。主の御声の導かれるところに出て行きました。ハーラフしました。主ご自身は同じようにイエス・キリストにあって、アブラハムの子孫とされ、そしてまた、教会、イエス・キリストの弟子とされている教会に対しても、主ご自身は油注いで、主の御声に聞き従いなさいと、主ご自身は招いてくださっています。あなたの、主イエス様は私についてきなさい。あなたが今いるところから私に従ってきなさいと、ハーラフしなさいと待ち続けてくださっておられます。そして主ご自身はこの地にご計画を持っておられます。それは心の傷ついたものを癒すために、主ご自身が私を使わされたと言われているそのご計画を担う、油注がれたイエス様の働きを、祭司の王国としての働きを教会が担って、それぞれのところにおいて心の傷ついたものを癒すために使わされていく、ハーラフしていく、そのために主ご自身は今日も私たちの足に油を注いで用いてくださいます。ローマ書10章の11節から15節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。ローマ書10章の11節から15節。今日主が私たちの足にも油を注いでくださっておられます。ご一緒に3、はい。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。呼び伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は、なんと立派なことでしょう。アーメン。イエス様は十字架の歩みの前に、イエス様の足に油が注がれました。高価な油が注がれました。それは祭司の務めを十字架の上で全うするための油注ぎでした。イエス様は父なる神の御心に従って、この地に神のご計画が全うされるために、アブラハム契約がこの地に成就するために、あなたを通して地上のすべての民族が祝福されるために、主ご自身は父なる神の御心に従って十字架への道を全うされました。主ご自身はその油注ぎは、イエス様ご自身がその十字架への道を全うするための油注ぎであったと私は信じます。同じようにイエス・キリストと共に十字架につけられ、今イエス・キリストと共によみがえらされ、キリストが私のうちに生きておられると 私たちのうちに油を注がれたイエス・キリストが生きておられる。私たち一人一人の中には主ご自身の油が注がれており、特にイエス・キリストと同じ歩み、十字架を追ってイエス・キリストと共に歩む歩みの中に導かれた兄弟姉妹お一人お一人のその足には油が注がれています。主の油が注がれています。イエス様と共に、イエス様に従って、イエス様の十字架への道を全うするための油注ぎが主によって豊かに備えられています。アーメン。それは今日もうひとたび私たちは受け取りますけど、主ご自身の、神である主の霊が私の上にある。それは私の個人的な自己実現のためではなくて、主ご自身の願いがこの地に実現するため、心の傷ついたものを癒すために、主は教会を、油注がれた者たちを、うちにいただいている私たちを、それぞれのところに油注いで用いてくださいます。アーメン。今日、この油注ぎに植え替えて集まっているすべての兄弟姉妹、そしてまたインターネットでそれぞれのところで植え替えて主を求めているすべての兄弟姉妹とともに、最後に御言葉一箇所を開きたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節から31節の御言葉です。今日たくさん御言葉の箇所を開いていますけれども、今日この最後の御言葉の箇所だけ、受け取っていただければ、全部受け取っていただきたいんですけども全部主からのものだと信じていますけれども、時間が足りなさすぎます。今日この最後の御言葉をぜひ、受け取っていただいて、この御言葉に基づいて主の油注ぎをこの一週間求め続けていただきたいと願います。主はそのことを喜んでくださり、豊かに油注いでくださると信じます。ヨハネの福音書7章37節から38節の御言葉です。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アーメン。39節も、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。アーメン。神である主の霊が私たちの上にあります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。アーメン。今日この御言葉に基づいて聖霊の満たしを受け取ります。そしてその聖霊の満たしを受け取るためには3つのポイントがあります。3つのポイント、ここに書かれてありますけれども、第一には誰でも渇いているならと書かれてあります。上渇き、主ご自身の油注ぎを受け取るための第一条件は上渇きです。主は求める者の上に油を注いでくださいます。私にはそれが必要だと願う者の上に主の油が注がれています。そして主ご自身はその上渇きを満たしてくださいます。そして自己実現のための何かであるならば、自分の努力で世の中の人はみんな成し遂げています。でも私たちがさせていただく技は、私たち個人の自己実現のためではありません。主ご自身が願われるご計画をこの地に成したいと願っていることをさせてくださるのは聖霊様だけです。権勢によらず、能力によらず、我が霊によりてと言われた主ご自身の御霊なくしては何もすることはできないという上渇きが私たちの中に今日共通して与えられています。第2番目、主は誰でも渇いているなら私のもとに来なさいと言われています。油を注いでくださる方のもとに行くときに油注ぎは与えられます。イエスはキリストです。イエスはメシアです。油注がれたものです。そしてこの4福音書の中において、イエス・キリストの生涯を証言している4福音書の中で、奇跡的なイエス・キリストの、イエス・キリストがイエス・キリストである証言が書かれてあります。それは処女マリアを通して生まれること、そしてまたイエス・キリストが数々の奇跡をなされたこと、これは4福音書共通に書かれてあります。そして今日朗読された第一コリント15章、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死なれました、死なれ葬られましたけども、3日目によみがえられました。アーメン。このことは4福音書共通して書かれてありますけども、大切なもう一つのこと、4福音書に共通して書かれてあるのは、イエス・キリストが聖霊のバプテスマを注がれるということです。 イエス・キリストこそ聖霊のバプテスマを注がれます。そしてイエスは、イエス、主は救ってくださるお方ですけども、救ってくださって終わりではなくて、油注いで私たちを神の働きのために用いてくださるお方です。主には心の傷ついたものを癒したいと願っておられる。イスラエルの救いと世界宣教のご計画があります。そのために主は私たち一人一人を、教会をこの時期に、季節に呼び出してくださいました。だからこそ油注いでくださる主のもとにいて、私は乾いています。あなたが油注いでくださるお方、そして最後に単純に受け取ることです。主は約束してくださったことを必ず与えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見つかります。第一義的に何のことを言っているでしょうか。聖霊の満たしのことを言っています。今日主は求めるすべてのものに、単純に求めるものの上に与えてくださいます。今日それぞれのところに立ち上がって主のもとに行こうではありませんか。主ご自身は上乾くものにその油注ぎを豊かに与えてくださいます。その耳に、その手に、その足に油を注いで、主ご自身のご計画のために油注いで用いてくださいます。ご一緒にしばらくの間、御言葉に応答して短く主の前に祈りましょう。